こんにちは。ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもみんなにも価値があるをモットーに、情報共有しながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。お送りしますのは私ワンダです。この間、お友達のつかちゃんが今日国際協力のお仕事でメキシコに来てくれました。で、今日はその彼女へのインタビューを皆さんに聞いていただきたいと思います。それでは、お楽しみください。はい、じゃあ、こんにちは。今メキシコシティに来ています。友達のつかちゃんがお仕事でメキシコに来られていて、まあ、ちょっとそのね、お仕事の話がすごい面白かったので、今日はインタビューをしたいと思います。こんにちは。
こんにちは、つかちゃんです。よろしくお願いします。
前ね、ドミニカ共和国で協力隊やってたんだよね。
そうなんです。協力隊でドミニカ共和国のプロジェクトの中に入って、野菜の活動をしてました。
で、今回はお仕事はどんな感じで来られてたんでしたっけ？
今回はオアハカ州にあるコーヒーの産地を守ろうというような内容のプロジェクトを立ち上げるために来てます。
オアハカのコーヒー、オアハカコーヒーって多分日本でも有名だもんね。
そう、日本でも結構大手さんのコーヒーショップの中に今ブレンドとして入ってます。
そうなんだ。大体どれぐらいいる予定ですか？
今回は3週間の予定です。
具体的にどんなことをするの？
具体的には
具体的にはさっき昨日言ってたさ、そのコーヒー農家さん家に行ったら、なんだっけ、6時間山登りした話とかね。
そうなんかまず最初に村役場に行って村の状況を調査した後に、村役場からいろんな層の農家さんを紹介してもらって、例えば大きい農家さんとか小さい農家さんとか、たくさん収益取ってる農家さんとか、そういう方を、いろんな方を紹介してもらって、それから聞き取り調査をします、一人ずつに。で、その後に実際に現場に入って、農地を見るんだけれど、その時にこう、そこだよって言って行くと、歩いて往復6時間とかの距離
そうだよ、ね、
なってしまったりとかします。
大阪の農家さんって、なんていうの、大規模でやってるところが多いの、それとも本当にもう家族経営のところが多いの？
大阪は家族経営の方が多い地域に私は今行ってます。
そうなんだね。
だから大きいとこ、小さいところは、小さいところでも3ヘクタールから。
結構広いね。
広いけれど、なんかアグロフォレストリーの中でコーヒー栽培をしているので、実際に栽培面積っていうと 0.5 ヘクタール、でも持ってると面積自体は3ヘクタールだから、一応農家さんは作業としては3ヘクタールの中でテクテク歩いて、山の中を歩いてやってるみたいな。
例えばさ、そのコーヒーなんていうの、の農家さんって、その維持をしていかないといけない、じゃない、木の。でもほら、こんな昨日言ってたのがさ、サビ病が出てすごい大変って言ってたでしょ。そういうのって結構他の農家さんはちゃんと維持ができてるの？いや、コントロールできてるの、そういう病気に対して。
病気に対してコントロールができてない地域 で、なぜかっていうと、2005年とか2015年に大きいハリケーンが2回来た段階で、すごい大打撃を受けて、人口が、人手が外に流出してしまった、でプラスお金がかかる農業をしないために政府がオーガニックに近い状況の農業をしようということで、農薬を使う文化がなくなってしまって、で今更じゃあサビ病来たからといって農薬使おうかと言ったら、誰も使い方がわからない状況に産地がなっている。
そうなんか今さ、日本でもさ、有機農業とかさ、無農薬って言葉がすごく氾濫してるけど、それでね、なんかうまくできたら本当に一番いいと思うけど、昔からね、いろんな病気とその農薬をうまく使って戦ってきたわけだから、全否定して なんていうのか収量を落とすのか、
そう、
それともそのある程度うまく使って、うん、病気ともうまく付き合ってやっていくのかっていうのは、うん、本当に農家さんの、ね、永遠なる戦いだよね。
そう、そういうところで、うん、今回の流行ってしまっているサビ病っていうのは、
うん、
長い間有機でやっているのであれば、うん、まあ、あの抵抗力もあるけれど、今回の産地は、
うん、
ハリケーンが来たことで肥料とかもあげなくなってしまっている状態の中で、
うん、
有機という言葉に踊らされてというか使って、
うん、
なんか農業をやっているという状況だったので、やっぱり特効薬として一回農薬を向かないとかなり危険な状況、
うん、そうだよね。もうその種が失われてしまうかもしれないぐらいのレベルなんだよね、
う
ん、きっと。
そうそうだね、
うん、有機はね、本当に私も勉強したりとかね、そこ、うん、農業だもんね。
そうそう、
だからあれだけど、
うん、
よっぽど管理をするとかさ、よっぽど本当に手を加えないと無理なのに、
う
ん、その小規模の農家さんとかだとそこまでの知識もない、
ない
できるツールもないのかな、はい、
そう、ツールもないかな、
うん、っていうことを考えるとなかなか難しいんだろう ね、 ね、
そう、あと情報が、
うん、
今こう 60km×30km の範囲の中に1人しか農業普及員の人がいないということで、
うんうんうん、
すごい情報が少なくなっている、
うんうんうん、
で農家さんも農家さんのお友達から技術を学ぶというような状況なので、うん、新しい技術がほとんど入ってこないという中で、うん、農薬じゃあどうやって使うと一人が怖いと言い始めると、うん、みんな怖くなっちゃうという連鎖が起きてます。
そうだよね、うん、まあ、本当に完全下のなんていう草の根の活動をこれからしていくんだけど、うん、なんかじゃあちょっとなんていうのか、お墓で、
うん、
まあ、簡単なんで楽しい話にちょっとやっていくと、うん、お墓で食べたので一番面白かったなっていうのは何？
面白かった、
うん、これは日本では食べれないなっていう、
それは、うん、アルマリージョ、日本語だとアルマジロという爬虫類です。
アルマジロって爬虫類なんだ。
爬虫類らしい。
あ、そうなんだ、うん、それなのに何た味はなんて、なんだっけ言ってたじゃん。
農家さんが言うには、
うん、
アルマリージョの味は7つある、うん、あの7つの味を持ったお肉という表現で、
うん、
ちょっと全ては覚えてないけれど、
うん、
あの牛肉、鶏肉、豚肉、魚全ての味が味わえる美味しい美味しいお肉だと言って説明されて食べたのが、
うん、
アルマリージョのお肉でした。で実際に私が食べた時は、
うん、
あのまあ、長方形に切られたお肉を、
うん、
まあ、なんだろう、焼いて、
うん、
食べたんですけど、
うん、
まあ、確かに香ばしくて、
うん、
味に深みがあるお肉でした、うん、美味しかったです。
あの臭みとかはないの、
うん、臭みは全くない。だから多分そんなにあの肉食のものを食べてるわけでもないのかなという、
うん、
まあ、昆虫とか野菜とかの雑草とか、
中国とかさ、いろいろ住んだ中でさ、うん、やっぱり今まで食べた肉で一番ゲテモノ系はアルマジロ、それともなんか他になかった？
アルマリ、あとはヘビ、うん、
ヘビ食べたことあんの？
そう、それも、
うん、
あの私中国にいる時は、
うん、
タイ族の自治区に住んでいて、
うん、
ヘビはすごく貴重な食べ物、うん、
そうなんだ。
あのね、なんだろう、農場を歩いていて、
うん、
ヘビがいるとみんな仕事を辞めてバッとヘビを追いかけて、でそれを袋に詰めて、
うん、
こう農場からこう加工場とかにご飯食べるところに戻ってくるんだけど、
うん、
そうすると食事のおばちゃんが紐でキュッと首を締めて、
紐でキュッて、だってもともとヘビ自体がさもう棒みたいなもんじゃん。
棒みたいな。
それを
そう、
どうやって、それまた紐、ヘビ用のちょっとあの、
そう、麻紐みたいな
細
い紐で首をキュッと締めて、
うん、
それをはしごに吊るして解体する。
ああそうなんだ。首さガンとかやらないで、うん、本当にシューってそれで吊るしてシューって
シューとして、そうそう、それで多分紐で吊るしてまっすぐになった状態をきれいに、
うん、
縦に解体して内臓を取っていったのが、
うん、
お昼にスープにぷかぷか浮いてるみたいな。
え、ヘビってどんな味するの？
とまあハモハモっていうか、タンパ、すごい淡白な感じだった。
魚っぽいってこと？
うん、魚っぽい。
へ
え。やっぱ小骨もあったし。
小骨あるんだ。
小骨というか、うん、まあ、ちょっと引っかかるもの。あ、小骨だね。
へえ、うん。不思議。色は？
白白。
あ、白なんだ。
まさにハモ。
へ
え。イメージはハモだ
と。不思議。
そう、でもあとね、あるのはよくあるのは昆虫食は結構中国では食べるかな。
あ、そうなんだ。オアハガ食べる？なんか虫食べない？
虫食べる。あの、なんていうんだっけ、あの赤くなったスパイシーな感じの虫を。
私もね食べれるようになってよ、やっと。
あ、でもあれ美味しい。
美味しい。10年かかったけど食べれるようになった。
おめでとう。
そうだよね。あとなんていうのかな、その難か、なかなかさ難しい仕事をこれからすると思うんだけど、うんうん、やりがいとか、あ、なんかやってみて本当良かったなっていう経験とかある、ここに来て自分が言ったことやったことで何か少し、まだそこまでの段階までは行ってない、ね、今回でちょっと、
でも今回行ってみて、うん、あのその普及員の方が配布してる、うん、政府から配布してる無料の農薬が全く、まあ、怖さがあって、
うん、
使われてない状況の農薬とか液肥とかをやっぱり説明できる、
うん、
で説明した時に農家さんが、あ、そういう理由で政府も配ってくれてたんだねっていうのが、あの分かってもらえた瞬間とか、
うんうん、
私はなんかメキシコ政府の人間でも何でもないけれど、やっぱり同じ技術者として心が通じたなって思う瞬間はやっぱり嬉しいなとは、うん、
そっかそっか、あの今ねこの、うん、あのまあラジオバレラペナは、うん、いろんな人、なんかいろんな場所に住んでいるいろんな年代の人が聞いてくれてるんだけど、うん、なんかなんていうの、メッセージとかってある？例えばその同じように何かを目指してる人とか、うん、何か難しい困難に立ち向かう人に対して、うん、何かちょっとちゃちゃんなりになんかメッセージとかもらえると、
なんだろう、私が心がけてるのは、うん、私の一番若い頃からも苦手なことだったんだけれど、うん、やっぱり継続していくこと。
そうなの？苦手だったの？
そう、すぐね、なんか嫌になっちゃって諦めようかなって思う心が若い頃は多かったけれど、
うんうん、
最近はこれを乗り越えてもう少し続けてみようとかっていう、すごい継続していく楽しさと、あと人を巻き込んでいく楽しさを仕事に感じるようになってきていて、うんうんうん、あとちょっと、まあ、異文化の中で仕事をさせてもらってるような状況なところもすごく私の仕事の中ではあるので、
うん、
なるべくこう感情を表に出さないように
して、なんで？
なんか嬉しいこととか、うん、そういうことの感情はいっぱい出すけれど、うん、
ネガティブな
感情は極力抑えて、うん、ちょっと整理してから人に言うようにしてるっていうのが、うん、私の今心がけてることで、でもやっぱりそれは日本でもどこでも必要なことかなっていうふうに最近思ってます。
おそうなんだね。そうか、それは重要だよね、本当に、ね、私ももうなんかね、うん、笑い飛ばすように、
うん、
なんかありえないことみたいな、笑うしかない
、笑うしかないね、
あはははみたいなね、感じになるよね、
う
ん、
そうそう、
うんうん、アメリカの牧場時代に仲良くなったから、
うん、
いや20年くらい前に知り合って、それでね、今回あの14年ぐらいぶりに話したけど、本当に何だろう、まあ、もうちゃんはね、うん、もうお母さんとして仕事、あ、お母さんとしていろいろね、お子さん育てたり、うん、あのお仕事もなかなか大変なのに、戻ったね、20代にね。
あ、ね、
うん、そうなんかね、ほんと私昔、あの昔の友達に会うのってちょっと面倒くさいなって思ってた時期もあるんだけど、うん、でもこうやって昔の話もしつつ、うん、未来の話ができる、もともとほら、あの農業一緒にしてたけど、
うん、
今先をさ見てるじゃん、うん、お互いに、うん、そういう話ができたからいいなと思って、
う、うんうん、とても素敵な時間で、
でしたね、
うん、まさかこんな14年も経ってるとは思わない、
うん、ね、
涼子さんの変わってなさぶりもすごい
よかった、
驚きでした、
うんうん、メキシコシティも昨日いろいろね、あの堪能してもらったけど、うん、よかったらちょっとまたいろいろ行ってもらって、ね、あと今回の滞在は昨日、うん、 6月の2日についていつまでだっけ、
24日帰国。
おお、そうなんだ。じゃあ配信多分ね、帰国の前になると思うので、つかちゃんにあの何か質問とかがあればちょっとあの送るので、
ぜひ、
はい、はい、ですね。じゃあ、あのつかちゃんへのインタビューは以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは、皆さん、ズカちゃんへのインタビューいかがでしたでしょうか。あのこれからもラジオバレラペナでは皆さん、面白いなと思った人にぜひあのインタビューをして、あの皆さんに聞いていただきたいなと思っています。はい、バレラジではあの皆様からのお便りを募集中です。メールアドレスは radiovallabena@gmail.com、ラジオバレラペナ@gmail.com です。それからツイッターアカウントの方も、公式の方ありますので、皆さんよかったらフォロー、あとは覗いてみてください。はい。それでは皆さん、アディオース。バイバーイ。